こんにちは、西田です。このコンテンツはですね、お手元にすでに、シートを印刷しているかと思うんですけれども、このシートを使ったビジネスコンセプトの明確化のですね、ためのコンテンツになります。少し勉強されている方はですね、このシートの構造をどこかで見たことがあると思います。本にもなっております。60分間企業ダントツ化プロジェクトという本になっているんですけれども、ただ知っているのとですね、これを使いこなせているというのはもう雲泥の差でしてですね、私もこれを使いこなしているという人にあまり出会ったことがないなというふうに思います。全部で10枚のシートがあるんですけれども、ちょっと考えたぐらいではですね、実は答えがなかなか出てこなくて、書籍の題名にちょっとこれはですね、題名ですから、いいんですけどですね、1週間で英語は喋れるみたいなもんですから、いいんですけども、60分間では考えられないというふうに私は思っているぐらいですね、これはですね、深いですね、コンセプトだと思っております。使いようとしましてはですね、ビジネス、そもそもそのビジネスのそもそものコンセプトを考える場合にも使えますし、ビジネスの中の1個のですね、事業部的な立ち上げにも使えますし、それからですね、セールスレターという1商品ですね、そんなところにも使えますので、あらゆるところで使えるので、ぜひですね、使いこなせるようになっていただけたらと思って、これを録音しました。使い方としましては、全部で10枚あって、一番上と一番下が同じシートになってます。で、まずはですね、一番上のシートで仮決めでお客さん設定をします。ここでお客さん設定を仮で決めてしまわないとですね、そこからのシートがですね、全く右往左往してしまいますので、まずはここで仮設定をします。そして最後で同じ形のシートが出てくるんですが、そこはですね、お客さんの設定ではなくってメッセージという風になっているんですね。そこまででプランいろいろ考えてきた、出てきた題材をですね、どのように伝えるとお客さんには伝わるのかというのがですね、ボリューム9になります。ではですね、早速いってみましょう。使い方としましては、付箋を1枚用意していただいて、その四角になっているですね、チャートの中で必ず左下から始めていただくということです。左下は売れないっていうところがスタートですね。右の上が売れるというところです。で、シートを進めていくときに、次のシートに行っていいのは2つの場合だけです。1つは左下から右上に移ったので、じゃあ次に行ってもいいなと。ですので、そこまでがですね、もう1分で行くんであれば、シートを移っていただいて構わないです。それからもう一つはですね、どんどんたくさん考えてるんだけど、どこまで考えてもですね、答えが出なくて右上に移動しないという時はですね、次のシートに移っていただいて結構です。全部の9枚10枚というのが複合的にいろいろとですね、絡み合ってますので、あっちのシートをやってるとこっちのシートの答えが出るということがありますので、堂々巡りの時はですね、次に進んでみてください。それではですね、早速行ってみましょう。音声の録音ですので、ご自分で止めたり進めたりしながらですね、調整してみてください。私の方はどんどんですね、喋っていきますので、ご自分で調整してみてください。ではですね、どの商品を扱っていくかって言って考えたんですけれども、飲むヨーグルトというのを扱ってみます。飲むヨーグルトっていうのは、一般的にそのスーパーで売っているようなですね、その薄いヨーグルトではなくて、もっと濃厚なですね、ヨーグルトで、場合によっては、ボトルに入っていて、1リッターで1000円ぐらいする、そんなのもある、そういう商品です。その商品を売っていこうっていうコンセプトだというふうに考えてみてください。で、まずは1枚目でですね、その売り手としてですね、ニーズとかウォンツっていうのを考えていくわけです。で、ただ一つ気をつけていただきたいのは、ここでお話ししていくのは、ヨーグルトという商品を通してどんな質問をしていったらいいのかということが、ポイントですので、あまりヨーグルトのことに深入りしていくということではなくって、ご自分のビジネスに置き換えたら、このシートではどう質問したらいいんだろうな、あ、なるほど、そういうふうに質問するのかというふうにですね、ご自分のビジネスに関してですね、活用してみてください。それではここからですね、どんどんヨーグルトのことに関してですね、入っていきます。まずこのヨーグルトを売ろうかなと思った時に、このヨーグルトを誰が買うんだろうってやっぱり考えるわけですね。 と、自分自身私もですね、ヨーグルトに限らずその、まあ、いわゆるその健康系の食品なり製品というのは好きですので、そっかそっかと、じゃあなるほど、健康に興味のある人だな、健康に興味ない人は1リットル1000円とか出さないよなっていうふうに考えるわけですね。と、健康に興味がある人でこういうのを買う人ってどんな人かな、って考えるわけですね。ということは、じゃあ例えば、おばあちゃんとかどうかな、もちろんその健康に興味持ってるというか心配してたりするので、おばあちゃんとか、もしくはもう少し中高年ぐらいの女性っていうのはどうかな、でしかもですね、健康にそもそも気を使っている、女性じゃないと、1リットル1000円ってなかなか出せないので、まあ、なかなかですね、化粧品とかいろんなことにお金を使っているちょっとまあ裕福な感じの方なのかな、なんていうふうに考えてみます。というふうに必ずこの1枚目では、ぼんやりでもお客さんの仮設定をしないとここから先に進めないっていうのが大事なポイントです。ただここでハマり込みすぎて詳しく設定しようとすると次に進めませんので、大まかなこんなお客さんかなっていうのは設定する、そしたら次に進むということですね。で進んでいく中であまりにもですね話がですねどのシートも答えが出てこない場合は、お客さんの設定が甘すぎる、緩すぎる、広すぎるということですので、必ずこの1枚目に戻ってみてください。それではですね、ニーズとウォンツのところを行ってみましょう。ちなみにこの1枚目ではこのグレーになっているところは扱わずに、ニーズとウォンツだけ考えて次に進みます。飲むヨーグルトというものが世の中にない、あるってことを知らないっていうですね、中高年からそれからまあ、おばあちゃんぐらいまでの女性ですね、その人にとって飲むヨーグルトを飲む必要性っていうのはあるのかな。ないですよね。基本的に飲みたいな、欲しいなって思うのかな。思わないですよね基本的に。じゃあどうしたらですね、飲むヨーグルトを飲んでもらえるのかなって考えるわけですね。それがここからのですね、9枚10枚の役割になります。そもそもここの1枚目でですね、ニーズとウォンツが右上に来るぐらいでしたら、もう十分に多分考えて、練り込んでるということですので、この1枚目でですね、いきなり一番上の右上には来ないので、まずここはですね、お客さん設定をしていただいて、そういう人たちにニーズないよな、そういう人たちにとってウォンツないよなということが確認できれば、ここは結構です。それでは次行ってみましょう。商品コンセプト、ヨーグルト1リットル、それから中高年おばあちゃん、その人たちが使いこなせるか、直感的に理解できるか、何を考えたらいいんでしょう。ここではそもそも単なるヨーグルトじゃないですので、何らかのですね、その商品に対する思い入れがあるわけですよね。このヨーグルトを飲むと、乳製品なので〇〇が良くなる、〇〇の件が良くなる、〇〇のことがこんな風に改善するっていうような、そういう何か、いい点がですねご自分の中であるはずなんですね。例えばお通じが良くなるのかもしれないですね。女性だと便秘の方が、まあ、多いわけですので、これを飲むと便秘が、比較的良くなるよ。ちなみにですね、最後のメッセージのところがありますが、商品をリリースするときにはやっぱり口に入れるものはですね、特にそのですね、法律的な問題があるので治るとか言ってはいけないっていうことがあるんですが、そのことをこのコンセプトを考えるときには制限がかかっているとですね、いろんなアイデア出てきませんので、そういう例えば法的なですね、制限のある商品を扱っているとしたとしてもですね、そこはその制限を取っ払ってですね、コンセプトを考えていてください。そうするとヨーグルトを飲むとお通じが良くなるんだ、だからこれ飲んだらどうですか、あ、そうなんだ、ヨーグルトを飲むとお通じが良くなるんだっていうことは直感的にわかるかっていうと、少し上に上がるなぁなんていうふうにもし自分が思うならですね、思えないなら、付箋を上に上げてしまってはダメですね。ちなみに付箋は、1シートに1枚ずつですね、左下に貼っておいてください。すると直感的に理解できるが少し上に上がりましたね。じゃあ使いこなせる自信はあるか。何でもそうですけれども、一回飲んだだけで、 簡単になるわけではないわけですね。そういうものは、例えば劇薬性があったりですね、反動があったりするよということで、そうじゃないんだと。例えば、毎日朝、50cc ずつ飲んでくださいねなんて言うとですね、あ、めんどくさいわねなんて思うとですね、使いこなせる自信がないわけですね。そうすると、じゃあどうすれば使いこなせるのかなっていうふうに考えるわけですね。先ほど制限を外してくださいというふうに言ったんですが、極論で考えたりするとこれはですね、いろんなアイデア出てきます。じゃあ例えばですね、例えばですよ、毎朝お家に電話をしてあげる、朝ヨーグルト飲みましたかっていうふうに電話をしてあげるとしたら、飲み続けることはできないのかな。確かにそうかもしれない、まあいろいろそれは問題があるけどねなんていうふうに思うんですけど、そのことに関しては使いこなせそうな気がするな。じゃあそれは電話がちょっとですね大変だったら、メールが毎日届くとしたらどうでしょう。あ、そうか、なるほど、そうすれば毎日飲むことはできるんだなというふうに使いこなせるなというふうに思うわけですね。これは例えば、ヨーグルトじゃなくってピアノを買おうかななんていうふうに思っている時にも必ず起きる心配事ですね。ピアノを買っても毎日やるかな、いや、やらないなって思うと買わないので、付箋はいつまでも左下にあるということですね。そこで、今みたいにじゃあ何かピアノのですね、フォローをしてあげる会があるとかですね、月に1回このピアノを買った人に、練習会を1年間、無料でご招待しますなんて言ったらですね、使いこなせるっていうふうにちょっとそんな気になってくるかもしれないですね。もしくは使いこなせる使いこなせないがそもそも弾けない人だったとしたら、先生が必要だなっていうと、このピアノを買った人は地域の先生をご紹介しますよっていうとですね、使いこなせる自信があるのかななんていうふうに、右の方に動いていくわけですね。ヨーグルトも一緒です。例えば、店舗を持ってるんであればその店舗にですね寄っていただければですね、ヨーグルトの美味しい飲み方のですねレシピをあげますよとかですね、毎週毎月ですね、お手紙でレシピをお送りしますとかですね、週に1回インターネットでですね新しいですねヨーグルトの飲み方をですねご案内しますよなんていうと、使いこなせる自信が右の方に動いていくなと。で、それがお通じという悩みを解決するということであればですね、それは直感的に理解できますので、あ、なるほど、これは直感的に理解できるなということで次に進むわけですね。もちろん商品の悩みっていうのは他にもっといっぱいありますので、それだけではないので、同じようにどうすればと考えていくっていうことですね。じゃあ次行ってみますね。商品障害価値、リピート購買しやすいか紹介しやすいかっていうことですね。これは、売り手としてですね、お客さんと長く付き合っていけるかっていう観点からですね、そもそもヨーグルトのようなですね、いわゆる消耗品、飲めばなくなるものっていうのは、もし自分のお店、会社から買い続けてくれさえすればですね、リピートになるわけですね。でも、そもそもはリピート購買しにくいというところから、発想はスタートするわけですね。どうすればリピート購買してくれるのかなというふうに考えるわけですね。例えば、お通じが良くなるということであればですね、お通じが良くなるっていうためには、長く飲み続けていただいた方が結果が出やすいと仮にしましょう。そしたら、過去のお客様の声を集めてですね、お店にいっぱい貼っておくっていうのはどうでしょう。そうか、なるほど、そういう先にやってる人たちが、結果が出てるんだな、じゃあリピート購買、してくれるんじゃないのかなというふうに思えれば付箋を上に上げていきます。でもそれだけじゃ弱いなというふうにしたらどうでしょう。例えば、先ほどのピアノみたいにですね、ヨーグルトを飲んで、例えばですねダイエットをする会っていうのを作ってみたらどうでしょうか。月に1回集まってですね、体重計に乗るなんていう企画をやってみたらどうでしょうか。男性と女性はですね考え方違いますので、そんな人前でですね、女性、体重計に乗るなんてことをするのかどうか、私には分かりませんが、人はたくさん集まればですねそこには刺激があるので、競争意識があって、もしかしたら、もっともっと買ってくれるかなというふうに想像するわけですね。そうするとリピート購買がもしかしたら高まるかなと思ったんであれば、付箋を少し上に上げるわけですね。それから、 ダイエット商品なんかにもありますけれども、毎月ですね、もしくは毎週、それから消費量をですね、前もって、記録するとですね、定期的に発送してくれるっていうようなそういうシステムがあります。定期発送システムですね。2週間に一遍、14日分がですね、もう自動的に届くシステムがありますよ。で、これを登録しておいてくれれば、あとはもう発注の手間、それからお支払いの手間もありませんよ。カード決済で自動的に引き落としますよっていう方法をですね、提供していったら、リピート購買がしやすいなというふうに上に上がっていくわけですね。と、じゃあ今度は紹介しやすいかなというふうに考えてみていただきます。紹介するということは、そもそも自分が何らかの良かったなっていう結果があるからこそがまず大前提なので、品質とかサービスっていうのは良くないとですね、そもそも紹介は出ないわけですね。そのことを前提として紹介が出やすいかどうかっていうのは、そこに紹介の仕組みを持っているかどうかですね。まあ、これは消費者としていろんなビジネス見てればよくありますね。お友達を紹介してくれたら、お友達とあなたと500円引きですとか、その次の買い物が 20% オフですとか、そういうお金上のですね、システムを作っておくことによって、何もしてないよりは紹介はしやすいかなと思えば右に少し動くわけですね。で、それを買った時に1回だけ言うのと、次の月も言う、その次の月も言う、毎月お届けのシステムの中でも言う、それから、2ヶ月に1遍、3ヶ月に1遍ぐらいでですね、いかがですかっていうですね、お問い合わせの電話をする、その時にも、提携のですね、スクリプトの中に紹介を依頼するようにしておくと、紹介って出やすいよなという風になるので、右の方に動いていくので、これでまた右上に動いたわけですね。で、ここで一つ注意注釈なんですけども、それらが実行できるかできないか、例えば予算の問題、人員の問題、そういった資産の問題、持っている自分の資産の問題ですね、それから先ほどお話ししたような、いろんな法律上の問題であるとか、道義的な問題とかっていろんなことがありますね。そういうことをこのシートを考えているときに、いやちょっと待てって言うとブレーキかかってしまいますので、最後にご自分でビジネスのモデルを選択するときに、できないことは捨てていけばいいので、この発想の段階ではですね、それはお金がないからできないなとか、人間がいないからできないなっていうのは、なるべく思い、そういうふうに頭に思い浮かんでたとしてもですね、今言ったお話を思い浮かべて、ブレーキをかけないように、してみてください。それから、メモ欄がありますので、ご自分で思いついたことはとにかくですね、書いていくことをお勧めします。そうしないとどうしてですね、その付箋が上に上がったのかっていうことが、意味がわからなくなりますので、とにかくですね、記録しておいてください。それでは、ボリューム3ですね。ボリューム3はですね、見込み客特定の難易度、到達への費用、価格に対する制約コスト、クロージングのパワーということですね。売り手としては中高年の方、おばあちゃんで、そういう人たちで、しかも健康に興味があって、1000円を出してもいいなっていう人を特定するのっていうのは簡単か難しいかということですね。簡単であると大抵の場合は、費用は少ないわけですね。それが上ですね。で、難しい場合は、大抵の場合は、費用、それからロームコストなんかも考えてですね、高いわけですね。だから、一番下が高い、大変、難しい、上が簡単、費用も少ないということですね。じゃあどうすれば費用少なく簡単にそういう人たちに出会えるのかなって考えるわけですね。どういう人が健康に興味を持って、他の例えばですね、乳製品を飲んでいたり、それから化粧品にお金を使っていたり、自分の健康に興味を持っていたりする人が集まっているでしょうか。どこにいるでしょうか。どうすればその人に、情報を伝えることができるでしょうか、というふうに考えるわけですね。例えば、今スポーツクラブは30代40代よりももう少しですね、年齢の高い方がたくさんいらしてますよね。そういうところに持って行って試飲会をしたらどうでしょうか。と、そういう健康に興味のある人っていうのはそこにたくさんいるよな、とか、テニスクラブっていうのはじゃあどうでしょうか、とか、 それからそもそも、お年寄りの方が集まるんであればですね、趣味の会に、行ってみたらどうだろうか。それからそういう会に体が実際に行くっていうのもいいですし、そういう人が集まってるですね、お客さんを持っている会社に、共同で一緒にやってもらったらどうだろうかとかですね、先ほどお話ししたような、何か販売物を扱っているところで競合しないところに、チラシを入れさせてもらったらどうだろうかというふうに、考えるわけですね。そもそもそのお客さんに到達するにはどうすれば簡単に、費用を安く、到達できるかなって考えないとですね、売れても売れてもですね、儲からないという話になるわけですね。で、売れても売れても儲からないのは、自分が潰れる分には勝手に潰れればいいわけですけども、そうではなくて、何かいい商品をお客さんに伝えたいと思っているのに潰れてしまうのはですね、そのお客さんに対しても非常にですね、それは失礼なわけですね。なので事業を継続するためには利益を出していかなきゃいけない。利益を出すためにはコストをより下げていった必要、下げていく必要があるので、どうすればお客さんに到達しやすいのかな、どうすればお金をかけずにそこに到達できるかなっていうふうに常に考えるっていうのがこの縦軸ですね。じゃあ例えばスポーツクラブに、チラシを入れさせてもらうと比較的簡単に到達できるななんていうふうに思えたんであれば、付箋を一番上に上げる。じゃあその時に価格に対する制約コスト、営業クロージングのパワーってどうなんだろうな、今伝えたのは、例えばその、スポーツジムに試飲会に行くとしたら試飲するコストがかかっているし、全部が全部の人が買うわけではないですよね。そうすると1本1000円で1リットルのものをですね、売っていて、それを買ってくれる人は一体どのぐらいの率なんだろうかなっていうことも考えておかなければいけないわけですね。試飲しても試飲しても試飲しても試飲しても買わないとすると、それはパワーがかかってですね、しかもコストもかかって、なかなか売り上げにならないっていうわけですから、それが左の一番隅っこのところですね。でも5人に1人、3人に1人が買ってくれる、2人に1人が買ってくれる、1人に1人が買ってくれるっていう風になったらですね、営業とかクロージングのパワーが少なくなるわけですから、じゃあどうすればそのコストは下げられるのかな、もしくは、クロージングのパワーが減るのかな。例えばそれは、行く場所かもしれない、コミュニティかもしれないんですが、もしかしたら資料の豊富さかもしれないですね。それからもしかしたらおまけ特典の、豊富さかもしれないですね。もしかしたら、いろんなサポートをつけてあげる。例えば、先ほど使いこなせるっていうところのお話にあったんですけども、今この試飲会で買ってくれたら、そしたら例えばこのおまけをつけます。で、そのおまけもですね、コストのことちゃんと考えてなんですけども、そのおまけがついているという、資料を持ってですね、渡すだけでですね、クロージングができるとしたら、クロージングのパワーっていうのはほとんどかからないので、じゃあ右の方に動いていくななんていうふうに、方法も考えてみるわけですね。それからその方法の中には、単なるチラシではなくって、ヨーグルトって一体どんな効果効能があるんだろうか、そしてこれはどんなところで生産されていて、どんなふうに他とは違うんだろうかということをですね、伝えた方がですね、クロージングの確率が上がるのであればですね、それもクロージングのパワーを減らすということなので、右に向かっていくということですね。これが顧客獲得コストを減らしていくというシートになります。では次に行きますね、ボリューム4、ライバル、飲むヨーグルトっていうのはですね、非常にですね、たくさんあります。スーパーにもそのスーパーのプライベートブランドの飲むヨーグルトもあるし、それから有名なですね、上場企業の乳製品屋さんもですね、作ってますし、それからですね、産地の、オリジナルブランドのようなものもあります。とどんな商売も基本的にはライバル、競合他社がいるわけなんですが、そのライバルに比べて一番左下だっていうところがスタートですね。ライバルに比べてよくあるパターンは、自分の商品はよそよりもいいんですよとか、よそよりもお金かかってるんですよとか、よそよりもサポートがいいんですよとか、いくら言ってもですね、お客さん視点で競合と比べたら魅力的に映ってなければその魅力はないのと一緒なわけですね。それが左下です。なのでどうすればその魅力的になれるのかどうかはまず1点ですね。そもそも 品質サービスに魅力がなければですね、どう伝えてもですね、魅力がないわけですから、それを大きく伝えれば嘘になるわけですから、そもそも品質を上げるにはどうしたらいいのかというのが一点と、その上がったある品質をどうすればもっと伝わるのかというのもですね、大事ですね。顧客視点で競合と比べたらどうすれば魅力的に伝わるのかっていうのを考えていくのが上ですね。じゃあヨーグルト、このヨーグルトは、生産地がこうこうこういうところで、そのヨーグルトを生み出す牛さんはですね、どこどこさんの牛で、実は、こんな希少性があって、なかなかこの牛乳はこのぐらいしか取れなくって、そして、成分はこんな風によくってっていうのは、言えればですね、まずはプライベートブランドの牛乳とかですね、大量生産のヨーグルトよりは魅力的になるわけですね。そうすると次はですね、同じような生産の仕方、同じような高品質を使っている製品と比べたらどうかって考えると、そもそもそれを売っているのはですね、あなた自分なわけですから、それを売っている自分がそのヨーグルトに関して豊富な知識を持っている、もしくは健康全体について豊富な知識を持っているので、どんな風にヨーグルトを活用するとより健康になれるかということが、単にインターネットでですね、価格優先で買うヨーグルトよりはこういうところが魅力的ですよと伝えられればですね、まあ魅力的になるなと、ちょっと丸のところまでいくわけですね。今のは一例ですので、どうすればどうすればどうすればというふうに考えてみてください。そして次がその優位性を簡単に伝達できるかどうか、簡単に伝達できるかですね、簡単にですね、一人一人ですね、30分、1時間、2時間、先ほど言ったそのヨーグルトのですね、良さ、優位性をとうとうと語ったらもしかしたら買ってくれるかもしれないんですが、それではですね、ビジネスとしては成り立たないわけですね。それで売るものがですね、家一軒何千万とかだったらいいですし、高級車何百万とかだったらそれもそれでいいんですが、ヨーグルトは1本1000円ですから、そういうわけには、地図上いかないわけですね。そうするとどういうふうにすれば簡単に伝達できるか。じゃあ写真を使おう。じゃあデータをグラフにしよう。じゃあその説明を音声にして録音して渡そう。じゃあその生産風景を DVD とか、映像にして3分間にして見せよう。それをお店があるんだったら店先でずっと流しておこう。それから、お客さんにいっぱい声をもらって、紙にして、印刷して渡そう。お客さんの声をですね、メッセージビデオにして撮ってそれを映像で流そうなんていうふうに考えたらどうでしょうか。と優位性が簡単に伝達できるなっていうと20丸のところに移るわけですね。こんなふうにどうすれば簡単に伝えられるのかな、どうすれば簡単に伝えられるのかなと考えていくことによって、上の方に上がっていきますので、そうすればライバルよりはですね、あ、この点が優れてるよなっていうことで、ご自分の中でも納得がいくし、そもそもですね、アイデアとしては、お客さんのメッセージビデオを撮ろうと思った時に、それをアイデアとしてはあったとしてもまだ実現してないとしますね。で、このシート終わった後にじゃあ実行しようという時には、今のご自分のビジネスのレベルから、もう1段も2段も3段も高いレベルでのノウハウ、トゥードゥですね、やるべきことにも置き換わるということですね。やっていかなければいけないことの炙り出しにもなっていくということになります。さあでは、5枚目いってみましょう。LTV 分析、 LTV っていうのはライフタイムバリューという言葉で、勉強している方は、言葉自体は知っているかもしれないですし、取り入れているかもしれないんですが、お客さんというのはある一定の期間お付き合いをして、いただけるし、人によっては長くお付き合いいただけるんですが、その間にどんな価値をお客様が、まあ、金銭的に言ったらもたらしてくれるのかということですね。金銭的な価値をもたらしてくれるということは、それ以上のですね、そのお金に値する以上の何かのですね、情報なのか物なのか、感情なのかを提供したのでお金をいただけるわけなんですが、その計りとしてですね、ある一定期間でいくら以上のお金をもらえるのかどうかというのがこの LTV です。基本は多くのお客さんは、あらり額率も低く落としてくれなくて、リピートもしてくれなくって、頻度も少ないから、 今これを聞いているご自分のあなたにとってのビジネスに LTV が少ないというふうなところがスタートです。でどうすればそれを上げられるかなって考えるわけですね。まず粗利率、粗利額を考えてみていくわけです。これはいろんな商売の方法があるので、粗利率額っていうのはもう一概に言えないですよね。例えば、もう物売りの物販が中心であればですね、粗利率3割とか5割っていうのがまあ普通というか、もうそれぐらい出ればいいやぐらいの当たり前だってところにいる人もいれば、情報販売をしていればですね、9割とか8割とかが当たり前なわけですね。するとそのご自分のいるビジネスにおいて、ご自分がやっている商売は率とか額はどうなのかということですね。率が低くてもですね、1回の商いがですね、例えば何百万とか何千万になるんであれば、十分にいいわけですね。逆に粗利率が 90% だったとしてもですね、リピートも少なく総額が少なかったらですね、これはこれもこれでですね、しょうがないわけですね。じゃあどういうふうに粗利率、粗利額を上げていけるかななんていうことを考えていくのは、商品コンセプトとか商品開発につながっていきます。で例えばヨーグルトの場合どうなんでしょうか。1リットル1000円で売ってるものですけれども、これにも生産者がいるわけですから、間違ってもですね、粗利を8割取れるものではないわけですね。粗利がですね、まあ、3割とか、まあ、5割とかというふうになるのが普通なわけですよね。そうすると1本売るたんびに300円、1本売るたんびに500円という売り上げなわけですよね。粗利なわけで、利益なわけですね。と1日に100本売って3万円ですね。30日まるまる働いてですね、3万円かける、30日で、約90万100万円という利益なわけですね。そこからお店を持っていれば家賃を払って、もしかしてスタッフを使っていたらスタッフの給料払って自分の給料を取ってですね、そのビジネスでいいのかなってところを考えるわけですね。じゃあその仕入れたですね、そのヨーグルトをどういうふうにすれば粗利を上げていけるのかなって考えるわけです。例えば駅のスタンドなんかに、駅とかに多いですね、野菜ジューススタンドって見たことがないでしょうか。野菜を売っていたらですね、野菜はやっぱり物ですので生産者がいて、粗利は3割とか5割にとどまるかもしれないんですが、ジュースにして売った時にですね、あの 200cc かそこらのジュースがですね、一体いくらで売られてますでしょうか。300円とか350円、ミックスしたものだと400円ぐらいで売られてるわけですね。すると粗利は急激にですね、8割9割というふうに高まるわけです。とじゃあジュースにすればいいの。ヨーグルトをですね、薄めて、例えばですね、ヨーグルトジュースみたいなですね、辛いものを食べる東南アジアの料理にそういうのありましたですね、ああいう風にしたらいいのっていう風に、まあそれは安易なんですけども、それがお客さんにとって、価値があってですね、400円出してでも買いたいものであればですね、粗利が上がってくるわけですから、商品開発としては成功なんですが、その商品価値をどうやってつけるのかというところが、ここの縦軸でですね、いろいろ考えなければいけないことです。どうすれば粗利率を払っていただけるか、イコール付加価値を感じていただけるか、イコール付加価値を納得性、説得性のあるお話を伝えることができるかということですね。納得がなければ100円でも買わないわけですね。でも納得があればですね、薄いヨーグルトで粗利は8割9割かもしれないんですが、400円でも払うかもしれないわけですね。いい例が、ホットコーヒーですね、ブレンドコーヒーをコーヒースタンド、コーヒーショップで飲めばですね、180円とか230円とか290円とかで飲むわけですね。これはまあそのコーヒービジネスの先人がですね、そういうモデルをもうすでに作っているのでですね、もう理解納得されているから、粗利が9割以上あったとしてもですね、払ってくれるわけです。じゃあそのヨーグルトでどうやったら粗利率が上げられるのかなっていうのが、商品開発になっていくわけですね。その場合粗利率を上げていくのは、セット売りなんかっていうのも言われるわけです。ただこの時にスタート地点を間違っていただきたくないのが、粗利が低いからセット商品を売ろうっていうのは、誰の都合かということなんですね。そうではなくって、お客さんにとってですね、そのセット商品を買うことが、 お通じを良くすることがスタート地点にあってですね、結果的に粗率が上がるのであればですね、お客さんには進めなければいけないわけですね。例えば、まあ、一般的な普通の知識で、別に専門的な知識じゃないので、思いつきで言いますけども、ヨーグルトとなんか繊維質のですね、野菜とか果物と混ぜてですね、ジュースにしたら、いいんじゃないのかなと思って売る。そうすると粗利率が上がる。同様にそういうですね、お通じにつながるようないい商品、食品が、健康食品のプロとして知っていればですね、セットで出してあげるのがですね、そもそも最初に設定したお客さんのメリットになるので、出してあげる。そうすることによって粗利率額が上がるのであればですね、丸になっていく。そんな風に考えていくわけですね。そして、右左ですね、購買リピート性、購買頻度。そもそもそんな風に提案されて買ったですね、例えばヨーグルトジュースっていうのが、まずかった、もう二度と飲みたくないと言ったらですね、2回目飲まないかもしれないですね。世の中にはそのまずいというところをですね、セールスポイントにして、売ってるような、商品もあるわけですので、それはそれもコンセプトで、構わないんですけども、じゃあそれがリピートするのか、購買頻度は高くなるのかということですね。例えば駅寄りのスタンドでの野菜ジュース、あれは、そもそもリピートしているんでしょうか。私自身はその通勤が、今ないので、そもそもあまり、観察をしてない、朝のですね、通勤時間に飲んでるかどうか観察してませんが、どのぐらいの人がですね、それをリピートするんでしょうか。毎日毎日400円を飲んでですね、通勤する人はいるんでしょうか。そうすると、野菜ジュースの場合、駅のスタンドという風な話になったんですが、わざわざですね、じゃあお店、そのショップ、スタンドショップにですね、ヨーグルトを毎日、まあ毎日じゃないにしても、週に2、3回、400円を払って、先ほど言ったおばあちゃんとか中高年の女性が飲みに来てくれるほどですね、魅力があるのでしょうか。1回か2回は売れるのかもしれないな。じゃあ、リピートしないな。購買頻度あまり低いかもしれないな。というふうに考えてですね、どうすれば、リピートとか、購買が上がっていくのかな、なんていうふうに、考えていくわけですね。そうすると、例えばですね、先ほどもちらっと出たんですけれども、ヨーグルトを使った、レシピ教室とか、料理教室とか、飲み方教室とか、もしくはですね、お酒を飲むところなんかによくあることなんですけれども、そこに来ると仲間がいる。例えば、女性なんかの場合はですね、もちろん男性よりもですね、そこにいる仲間がいると、その場所に行きたくなるわけですので、ヨーグルトそのものが目的ではなくて、人に会いたくてですね、来るかもしれないわけですね。これお店があればの話なんですけれども、そうすると、そんな風にして購買頻度を上げるようなコミュニティ作りをしていけないかな。あ、そうすると、意外とリピートして、通ってくれるかな。そこにいてくれる代金として400円だったら、意外と安いんじゃないのかな、なんていうふうに考えて、購買頻度が、右の方に上がっていくんであれば、LTV が上がったな。ということで、次に行きます。次は、購買タイミングですね。購買タイミングは、その商品を、はい、買いたいです、今必要なんです、なんていうふうに、言ってくれるかどうかは、売り手としては分からないのが前提ですね。例えば一番いいのはヨーグルトをですね、お通じで悩んでいる、おトイレから出たその瞬間にですね、はいどうぞっていうふうに言えればですね、これ購買タイミングはもうバッチリなわけですね。今飲むことによって、お通じが良くなっていくよっていうふうなことになるわけなんですが、通常普通に生活していれば、私は便秘ですというふうに看板を掲げて歩いているわけではないわけですね。と、どの人に伝えるとその人の購買タイミングなのかなっていうのは把握できないっていうのが大前提なんですね。いつその問題を悩んでいるのかなっていうのが、わかんないっていうのは大前提。そうするとですね、あ、ここは購入頻度があるんですけれども、先ほどの購入頻度も扱っているので、この購入頻度はですね、そんなに深く使わなくても結構です。例えばですね、一番購買タイミングがわかりやすいのは、そうですね、小学校に上がるときのランドセルなんかどうでしょうかね、それから学習机ですね。 4月に上がる時にはですね、10月頃からですね、ずっと購買タイミングなわけですね。それから12月頃とか、年が明けたぐらいの頃っていうのはそろそろ用意しなきゃななんていうふうに、購買タイミングになるわけですね。それから、結婚式を控えてる人に、婚約指輪なのか、それから結婚式場なのかということはですね、結婚するかというふうなプロポーズした瞬間はですね、こちらから何かを売り込んだりとか情報を伝えることはできないわけですね。でも婚約指輪を買いに、来た人にですね、結婚式場の案内っていうのは渡すことはできないでしょうか。この婚約指輪を買った人は必ず、もう大抵はですね、必ずじゃないですね、大抵の場合は、結婚式の予約に行くんじゃないのかなとかですね、何かと何かがつながって、購買タイミングが分かることというのが、たくさんあるわけですね。春になれば大抵の人はですね、手帳を買い替えるとかですね、年度末にはですね、カレンダーを買い替えるとかですね、年度末には、年賀状を、年末にはですね、年賀状を出すので年賀状を買う、これも購買タイミングですね。じゃあ、ヨーグルトを買う購買タイミングって一体どうやったら把握できるんだろうなっていうのを考えるわけですね。ヨーグルトを飲む人って誰だったっけな、中高年の女性か、購買タイミングはどういう時だろうな、購買タイミングはさっきからずっとですね、お通じということで、一つたった一つの悩みだけに限定しているんですけど、もっともっといろんなですね、悩みとかそれから解決したら嬉しいっていうことはありますので、そんな単一的じゃないんですけども、少々ここはデフォルメしてですね、分かりやすくお伝えしています。便秘に悩んでるなとかっていうことであれば、例えばですね、インターネットを通してその手のですね、解決策を求めるようなサイトを見たときっていうのは、どうでしょうか。そこが購買タイミングの把握のしやすさですよね。それを応用したのがですね、Google とかのですね、PPC と言われる広告なんですね。PPC で広告でキーワードですね、キーワードが、購買タイミングを把握するような、言葉を入れているところにですね、広告を出せばですね、まさにそのヨーグルトじゃなくても構わないんですね。例えば便秘スペース解消なんていう風に、入れたらですね、もしかしたらヨーグルトが、その解決策になるんですよということで、検索窓に、キーワードを入れた時っていうのが購買タイミングの把握のしやすさかもしれないですね。それから今インターネットのお話ですけども、先ほどコミュニティっていうのが出てきたんですけれども、コミュニティの中でですね、例えばスポーツジムでですね、ヨガとかですね、まあ、ホットヨガなんていうのは流行ってますけども、そのホットヨガなんかをやるときに、先生が実はですね、いつも、お通じのポーズとかっていうのをですね、やるとしますね。そうするとその時にですね、そのコースが終わると出てきたところに、ヨーグルトの試飲っていうのがあったらどうでしょうか。そうすると、購買タイミングっていうのが把握しやすくなるんじゃないのかななんていうふうに考えて、右に動いていくわけですね。と、これは今1個だけ言ったわけですけども、あ、1個2個ですね、インターネットのことなんかも含めて、リアルも含めて、それから、リアルっていうのは、体が動く場所ですね、現場に行くことも含めて、それからネットも含めて、それから、ニュースレターとか、はがきとか、お手紙なんかも含めてですね、いろんな方法をですね、考えてみていただきたいんですね。では、次ですね、7番目です。販売ステップですね。これもですね、少々そのビジネスこういうのを勉強している人は、2段階で売るとか直接売るとかそんなことは話を聞いたことがあると思うんですけども、大抵の場合人はですね 99.9% 私たちの商品のことを考えてくれてはいません。自分のことでいっぱいですので、何も自分の商品のことは考えてくれないわけです。ということは商品が売れないんですけども、じゃあどうしたらですね、私たち僕らが扱っている商品を考えてくれて、そして買ってくれるのかなって考えるんですが、多くの人はその商品を買う必要性に迫られてない、多くの人はその商品を考えてないんですね。でどうしたら差し迫った必要性があるのかなって考えるのが上の軸ですね。 これも、消費者をずっとやっている消費者のプロの、私たちはいろんな事例を知っているはずです。例えばさっきから出てるですね、スポーツジムはですね、よくやってますね、今月、入会したら、入会金ただとかですね、2人で入会すると今月に関しては、入会金が、ただプラスなんとかの口座が無料とかですね、いろんなその期限をつけたですね、必要性をつけているわけですね。で、それは同時にですね、期限をつけることによって日常的に考える必要性を上げる場合があるわけですね。普段はほとんどスポーツジムのこと考えてないんですけれども、あ、なんか健康にいいことをやんなきゃななんて思うときに、たまたまですね、チラシをもらっちゃったりするとですね、そこに期限が入っていると普段 99.9% 考えないのに、チラシを見て期限とお得な条件を見ることによって、日常的にその一時期はですね、考えないといけないようになってしまう。こういうのがですね、その日常的に考えてもらうための手段の一つですね。それから考えてもらうようにしなくてもですね、日常的に考えざるを得ないというのがあるのが、例えば、生命保険などですね、生命保険は10年経つと値上がりするなんていうのがあるわけですね。そうするとそれが何月の末日ですっていうと、その月とかその3ヶ月ぐらい前からですね、9年と何ヶ月ずっと考えてこなかったのにですね、日常的に考えるようになるわけですね。それから例えば車なんかでですね、新車種が出た時ですね、すると今自分が乗っている車種に別に不満がなくってもですね、あの車種いいなーなんていうふうに思って雑誌を見ているとですね、今新車種なので日常的に考えてくれることが多くなるわけですね。とその時に新車種を売っている会社はどうするかと言ったら、いろんなところで今新車ですよということを伝えていくわけですね。とこれは私たち小さなビジネスでも応用できて、今新製品を売り出しましたということをですね、情報量を多くして伝えていくことによって日常的には考えてもらうことができる。でそうすることによって、例えば差し迫った必要性がある。差し迫った必要性っていうのはですね、人によってはですね、今トラブルを抱えていて、そのトラブルを今すぐ解決しないことにはですね、大変なことになるなんていうような、そういう事情の方もいらっしゃるわけですね。そういう事情の方にその事情をしっかりとそのお客さんのために伝えてあげれば、その人は差し迫った必要性を理解したらですね、動こうと思うわけですね。なので必要性がないという場合もあるし、必要性を認識してない場合というのもありますので、情報をきっちりと伝えてあげることによって、必要性がどんどん高くなって、あ、今やらないといけないんだなというふうにですね、理解してくれる場合がある。そうするとですね、この付箋がどんどん上に上がっていくわけなんですね。で、必要性がものすごく緊急性が上がったら一番上、まあそこそこだなとしたら真ん中ですね。で、右左の軸が右に動いたらですね、2とか1というふうにはあるんですけども、1というのは差し迫った必要性があって今もうすぐ考えているので、しのごの言わずにですね、もうお客さんは欲しいと言っているので、きっちりとですね、納品、売ってあげるということですね。もう買いたいと言っているので、いや実はこの商品についての情報をお伝えしてからなんですとかですね、周りくどいことはいらないということですね。さっさと売ってくれというふうにお客さんが言っているので販売するのが1というところです。で、2はですね、それに対して考えたり必要性はあるのは分かってるんだけど、今すぐではないなっていうので、情報をもう少し欲しがってるというふうに判断していただければいいと思います。お客さんにきちっとその商品サービス、それから自分の会社であるとか欲しい情報をですね、伝えてご自分で判断してくださいね。そうすることによって、あなたにとって、あなたっていうのはお客さんですね、あなたにとってこんな手に入れる世界がありますよ、いいことがありますよと伝えていくためにですね、まずは一回、やり取りをする。それがインターネットで言うとですね、無料レポートとかですね、無料小冊子とかなんかありますね。ああいうものに当たるわけですね。まずはお名前をいただいて、こちらから情報をですね、発信していくことを約束できる。それがですね、2というですね、2段階方式の販売ということになります。それが判別できるのが、このボリューム7になります。 そして、ボリューム8ですね。ボリューム8は、お金ですね。価格優位性。お客さんと比べるとですね、価格はどうなんだろう。お客さんと、すみません、競合と比べると価格はどうなんだろうということですね。今までいろんな案をですね、シート5枚、6枚、7枚と通して考えてきたわけですね。例えば、毎月のコミュニティを作るとかですね、毎月のサポートを充実させるとかですね、こんな風に商品サービスを作るっていう風にやって、ライバルよりも魅力的なものにして、ライバルよりも魅力的な伝達方法も考えた。そして、長くお付き合いできるような仕組みも考えた。としたら、その商品なりビジネスコンセプトは、同じようなことをやっている会社と比べて、価格はどうなのかなっていうことです。ライバルが1万円で、うちが2万円で、うちの方が高い、だから×っていうことではない。っていうのはもうここまで来るとお分かりになると思います。ライバルは1万円だけど、ほにゃららなぐらいです。うちは2万円ですけれども、これこれこれこれこれこれがあるので2万円です。って言ったらですね、競合と比べて価格は丸だなと思えるのであればですね、丸にするわけです。でもここまで来てでも、まだ×なのであればですね、価格が商品に対してライバルに比べたら高い、もしくはそんなに差がない。とすればですね、我が社を選んでくれる理由がないので、どうすればもっと魅力的になるのかなということを縦軸で考えてみるわけですね。それが縦丸バツです。そして投資回収期間は価格の妥当性はということなんですが、投資回収期間というのはこれは私たち売り手の方ではなくって、お客様の投資回収期間ですね。1万円と2万円、ライバル1万円、うちは2万円ですよ、高いですけどいいものですよと言ったとしますね。じゃあでもその2万円をですね、投資して、お客さんの得られることというのは、様々なものがありますので一概には言えないんですね。お金が、少しずつ回収できるものもある。それからダイエットのようなものであればですね、だんだんだんだん体重が減っていって、目標に近づいていくとかですね、それから車であればですね、車に乗ったらですね、いい気持ちになるというすごい感情的な部分ですね。と、その感情を、それからお金を、それから、その実績を、要するに、売り手として約束をしたですね、お客さんの払った価格に対するそのベネフィットって言いますけれども、得られるものをですね、どのぐらいの期間で得られるのっていうのが投資回収期間ですね。ですのでこれは非常に数字で割り切れる機能性という部分での答えも一つですし、今お伝えしたように感情面でですね、ずっとですね、魅力をですね、感じていっていただけるっていうことは、例えば車で言ったらですね、乗ってる間ずっとですね、優位性とか、人にこうですね、なんか自慢できるような気分を味わえるというのであれば、もう買った瞬間にですね、投資を回収しているのかもしれない。それから機能面で言ったらですね、だんだんだんだん半年で、1年で、3年で回収しますよ。なんていうふうに説明ができるわけですね。すると、その投資回収の期間に対して、これこれの値段というのは、得られる価値として、あなたというのがお客さんですね。あなたにとって非常に妥当だと思いませんかっていうふうに伝えられればですね、この付箋は右に動いていく。と右左を掛け合わせて、一番上が二重丸ですね。少々真ん中であれば丸ということなので、もう少し考える余地がある。これがですね、価格優位性です。例えばですね、車の例が出たのでちょっと出すとですね、プリウスとインサイト、プリウスの方が販売価格は高いらしいですし、それからですね、単純にその燃えるガソリンの量とか払うお金とかいうことを考えると、すごい長い時間乗らないとプリウスは経済合理性的に見たら投資回収はですね、不利らしいんですね。でもそういうところだけで人は判断してないのでですね、価格の妥当性っていうのは、きちっとしたいろんな面からの説明責任がある。それが説明できるかっていうのは、また1から7のシートまでですね、戻る必要もあるっていうことですね。それでは、最後のボリューム9に行ってみましょう。 さあ、ここまでやってくるといかがでしょうかね。たくさんのですね、情報が出てきて、ご自身のビジネスコンセプトをブラッシュアップしなきゃいけないな、商品のコンセプト、サポート、それから、付加価値をもっともっと考えなければいけないっていうことがたくさん出てきたと思うんですね。例えばピアノを買って、その後毎月ですね、ピアノのその使い方のですね、勉強会があるっていうのがですね、このシートを始める前にはなかったわけですね。ところがシートが終わったこの時点ではそういうのが一行出てきてるわけです。と、それをメッセージとして伝えたらお客さんはどうなるのかなっていうのがですね、ここの最後のシートになります。付箋の貼る場所っていうのは、右の上のチャートは一緒なんですけれども、点々になっている四角がありますね。この点々になっている四角の、薄くなっている四角の左下がですね、先ほど最初に貼った時のお客さんのスタート地点なんですね。で、それを今シートを1枚、2枚、3枚とやって、8枚目までやってきてですね、いろんな情報が出てきたところで、実はお客さんの像っていうのも少しずつ明確になってきてるはずなんですね。例えば、健康的でしかも運動にもですね、興味を持っている、中高年の方、おばあちゃんじゃなくて中高年というふうに限定しているかもしれないんですね。そうすると初めてこの実践で書いてあるニーズウォンツの、左下のところにこの付箋を貼ってですね、じゃあどういうメッセージをきちっと伝えればその方々は動いてくれるのかなっていうのが、この最後のシートです。矢印の右に行きます。今まで出てきたことっていうのは全部要素ですので、まだお客さんには伝えてないわけですね。じゃあそれを伝えたらお客さんというのはどう感じるのかな。右側、行動するメリットしないデメリットっていうのがあるんですけども、いろんなメリットを考えてきましたですね。得られる感情とか、実績とか数字的なこととか。そうするとそれをきっちりと伝えれば行動するメリット上に上がるなとすると、まずは、左の上の列になるわけですね。と、行動しないデメリットというのも同時に実は存在するんですね。例えば、ピアノを習いたいっていう人が毎月そのレッスンがあるのに、今日ここでピアノを習い始めなかったら、半年後でもですね、ピアノは弾けるようになってないよ、そうすると半年間無駄に過ごしちゃうよとかですね、お通じに困ってるんですよね、お通じを良くしたいのにここでこの決断をしないとまた半年間行動しないことによってお通じで悩むんですよっていうことをきっちりと伝えられればですね、デメリットがわかるので右上に行くと。まあ今一つだけしか言ってませんけれども、もっとですね副次的に考えていただく必要があるんですけども、考え方はそういうことです。ですのでそれを伝えたらお客さんはメッセージとしてデメリットに共感して、じゃあ動こうと思うかどうかですね。動こうというのは買おうとか登録しようとか、そういうことですね。そして次下ですね、病気であることの認識、希少性に対する真実味、病気というのはいわゆる医学的な病気っていうことだけではなくてですね、いろんな広い意味でですね、うまくいってない悩みを抱えている状態、そういうのを病気というふうに言うわけですね。例えばパソコンを使っていてですね、その人はパソコンを他のパソコンを使ったことがないので、世の中にはどんなに速いパソコンがあるか知らないのにですね、今のパソコンで満足をしているとしたらですね、そのパソコンというのは実はそのパソコンを使っているという今の環境は病気だよと。で、実はその人が毎日パソコンに対して不満を漏らしているとしますね。でもパソコンが壊れてないので買わないだけだとしたら、もっと素晴らしい世界があるのにそのパソコンを使っているということは、しかもそれに文句を言っているということは病気であることを認識してないということなんですね。世の中に早いパソコンがないのに買わないんであればしょうがない。お金がないのならしょうがないのに、情報がないだけで、買わないわけですので、それは病気だよって伝えてあげるわけです。そして例えばじゃあヨーグルトに戻りましょう。このヨーグルトっていうのは、こんな牛から、このぐらいしか取れないんですよっていうことをきちっと伝えることによって、なるほど、じゃあだから希少性があるんだって理解納得してくれるんであれば、右の上に上がるわけですね。そして最後に、自己正当化。人は買い物をすることを 不当だと思ってなかなか行動ができないですね。でもじゃあどうすれば正当なのか。例えば期限の問題ですね。今買ったら、こういうメリットが手に入るから、やってみたらいいんじゃないですか。それからこの後こんだけのサービスがついてます、サポートがついてますよということで正当化させてあげるわけですね。そして盾ですね、行動に対する障害と不安があるわけです。やってもうまくいかないんじゃないのかな、使いこなせないんじゃないのかなというのを解消してあげるメッセージを伝わることによって、その不安が取り除ければですね、右上に行って星になる。そうすると、チャートのですね、ウォンツはですね、すべて、クリアになって、ニーズもクリアになって右上の星に行くとなるのであればですね、このビジネスコンセプトは、ひとまず完成というのがですね、ここまでのシートになります。ここまでちょうど1時間でお話をしてきました。60分間企業ダントツ化プロジェクトですね。神田正則さんはこんなことをですね、私なんか比じゃないぐらい、4000社とかやって、しかも商品もたくさんやってるから、もう1万回ぐらい考えてるわけなんですね。だから60分間でできるっていうふうに言ってるわけなんですが、私が今本当に全部思いつきてですね、台本脚本何にもなしでお話をして、それで1時間で、しかも早口で伝えてですね、ここまでお話できたんですが、でもこれを初めてご自分のですね、ビジネスでやるときっていうのは、正直言って答えが何も出てこなくて、堂々巡りになるんじゃないのかなというふうに思います。ですけれどもですね、今言ったようないろんなですね、その考え方、どうすればどうすればどうすればっていうのをですね、考えてみていただければ、答えというのはいろんなシートというのがつながってですね、ポコンと飛び出てくる時があります。ですのでまずはですね、これを一巡して、トライはですね、してみていただきたいなと思います。で、よくですねセミナーとかそのノウハウを知った聞いた後の人のですねコメントで、私が聞いていて本当にもうびっくりしてしまう、もっと言うと笑っちゃうようなことがあるんですけども、ぜひそうならないでいただけますかね。それはね、どういうことかと言いますと、〇〇のことをこう教えていただきました、で、その後取り組んでみたんですけども、だいぶ前よりできるようになりましたって言ってその後なんですね、まだまだ完璧にできてるわけじゃないんですけども、これから取り組みたいと思いますとかって言うんですね。おいおいっていう感じなんですね。そのノウハウを知ったのはいつですか、そのやり方を知ったのはいつですか、その方法を分かったのはいつですか。完璧にできるとかっていうこと自体がですね、本当にもうナンセンスだなーっていつも思ってます。完璧なんていうのはもうずっとありませんので、ぜひですね、前よりも一歩考えられるようになったな、深く考えられるようになったなっていうふうにですね、一歩一歩ですね、コツコツとですね、でもなかなか答えは出ないこともありますので、考え続けてみていただければと思って、このコンセプトシートのですね、使い方を終わりにいたします。それではですね、頑張ってみてください。ありがとうございます。